6月20日、質問2日目、時尾博之議員、防災対策について。問い、1、倉敷市地域防災計画には、ボランティアの受け皿となる、倉敷市社会福祉協議会や、倉敷ボランティアセンターと、倉敷市との位置づけの記載が十分でない。今後、計画の見直しの際には、それらの記載を明確にし、具体的な予算や、支援体制などについては、覚書や協定書を締結すべきではないか。2、福祉避難所は、高齢者や障害者など、一般的な避難所では、支障をきたす人たちのために、特別な配慮がなされた避難所とされ、市町村などが開設する。実際には人材や物資などの確保に課題があるが、本市は、福祉避難所の指定についてどう考えているのか。答え、1、現在本市の地域防災計画には、社会福祉協議会やボランティアセンターについての具体的な記載がない。見直しにあたり、倉敷市防災会議に諮り、位置づけなどを明記し、さらに覚書などの締結についても検討したい。2、現在指定している公民館などに加え、特別養護老人ホームといった福祉施設についても避難所として指定していきたい。多岐公夫議員、市下水道工事談合問題について。問い、本市は建設工事入札指名等委員会を開き、今回の事件で役員が逮捕された会社に、1年から半年の入札参加停止処分を決めた。なぜこの処分は入札参加が最大2年間除外となる倉敷市建設工事等暴力団対策会議設置要項による処分でなかったのか。暴力団対策が甘いのではないか。また処分を決定するまでの間、暴力団対策会議を開き、警察に照会手続きをしたのか。答え、本件は下水道管埋設工事の談合容疑にかかる逮捕で、暴力団の関与については警察が取り調べ中である。現在までの本市の対応は、逮捕者が代表者である1業者には12ヶ月、他の5業者については6ヶ月の指名停止措置を取っている。今後暴力団の関与が明らかになった場合には、暴力団対策会議を開くことになる。また警察への照会については取り調べ中の段階であり、回答がもらえないものと考えている。吉田徹議員、中山運動公園の整備について。問い、小島地区の中山運動公園内にあるプール跡地や天満池周辺は、雑草雑木が生い茂り荒れ放題となっている。本格的な中山運動公園の整備について具体的に着手する必要があると考えるが、現在の状況は。また平成22年9月定例会において、中山運動公園を含む市内10カ所の公園などを広域の避難場所に指定しており、どのような防災機能を整備すべきか検討したいと答弁しているが、その後どのような検討がなされたか。答え、中山運動公園の整備では、今年3月末にユニバーサルデザインに対応した多機能トイレを設置した。またプール跡地については、国の公園事業補助制度により再整備したいと考えている。なお、防災拠点として整備することも選択肢の一つとして検討したい。今後、利用者などの意見、要望も参考にしながら、多目的広場として検討するとともに、天満池を含めて一体的に整備できるよう進めていきたい。大和正文議員、茶屋町小学校の児童数増加への対応について。問い、茶屋町地域の人口増加の影響を受け、茶屋町小学校に在籍する児童数は、この5年間で150人増えている。このため、児童の使用する教室が不足し、応急的に プレハブ教室を設置しているが、今後もさらに児童数増加が見込まれるため、教室不足が大きな課題となっている。そこで子どもたちの教育環境を整え、充実した学習活動を行うために、小学校を新設するか、現在の敷地内に校舎を増築することが必要と考えるが、市としてどう対応するのか。答え、茶屋町小学校では応急措置としてプレハブ教室を22年度に2教室、23年度に4教室設置し、教室不足に対応している。今後も児童数の増加や国の35人学級の実施により、さらにクラス数の増加が見込まれる。現状では小学校建設に必要となる広大な敷地をこの地域に求めることは困難なため、早急に学校の敷地内での再編成を考え、校舎の増築に取り組むことで学習環境の整備に努めたい。矢野修子議員、災害時の避難所におけるトイレの洋式化について。問い、災害時に避難所となる学校の体育館や公民館には、高齢者、障害者などの避難も想定され、和式トイレの使用は困難と考える。学校のトイレの洋式化にはかなり費用がかかるが、他市には全学校の洋式化に取り組んでいるところもある。災害はいつ起きるかわからず、なるべく早い時期に推進してもらいたいが、本市の考えは、また公民館についても引き続きトイレの洋式化を継続してもらいたい。答え、現在市内の公立学校94校中41校に体育館周辺を含め洋式トイレを整備している。さらに本年度は2校の体育館のトイレの洋式化を予定しており、今後も順次洋式化を進めたい。なお、洋式トイレが整備できるまでは和式トイレにかぶせる据え置き型便座で対応したい。また公民館においても多目的トイレの設置など洋式化を進めており、今後も利用者の意見なども考慮しながら据え置き型便座で対応したい。末田雅彦議員、埋め立て行為と環境保全について。問い、小島宇野津地区にある建設残土処分場の土砂崩落流出事故で、土砂が谷筋を埋め尽くし棚田水源の新池まで達するという重大な事態になった。そこで本市は許可権者として現在の事態をどう認識しているか。また環境保全の観点から農業への影響についての見解は、さらに地元では原形復旧を含め違法に積み上げられている土砂の撤去、新たな開発計画を認めないことを求めているが、今後の対策は。答え、今回の崩落の件は地元住民に多大な迷惑を与え、本市として大変遺憾な事故であると認識している。事故直後、市は直ちに現地を確認し、速やかに応急処置を講じるよう事業者に口頭で指導し、後日指導内容を文書で指示した。今後も引き続き早急な対処を指導し、必要な措置を講じない場合の刑事告発も視野に入れ、盛り土のり面や排水施設を基準に適合させ、安全で適切な形で事業が完了するようより一層強く指導していきたい。